解体者の夜
ヘルス。
ひらぎつかさ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁土井中です。
立ち帰りヤシの組三浦あささんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで今週も始まりました二次元解体者の夜ヘルスですけれども、
ナイス。
じゃあまずはは
い、
はい、今期アニメの話からしていきましょうか。
はい。
はい。
はい。じゃあ今回は松崎さんから行ってみましょう。
はい。堀宮で僕の好きなくだりが出てきたので、
はいはい、
うん。ちょっとそこ紹介しようかなっていうのがありまして、
はいはい、
堀さんが、うんうん、やたら、暴力振るわれたがるっていう。
はいはいはい。
めちゃめちゃ謎なんですけど。
謎だった。
めちゃめちゃ謎なんですよ、あれ。ある時ね、宮村の足に、マニキュアが余ってたから、なんか塗るみたいな、それもよくわかんないんですけど、そもそも。だから宮村が、どうしてもその堀さんを上から見るっていうのが新鮮で、ちょっとしたいたずら心で、その足塗ってるところに、うん、頭に、その足を、もう片方の足をこう、乗せてしまうんですね。
うん、踏みつけるようなね。うん、
で、これアニメであんまり書かれてないですけど、堀さん結構、うん、強い人なんで、うん、すぐになんか、やられんじゃねえかっていう防衛本能から宮村はすぐ土下座するんですね。
うん。はいはい。あ、一応すぐしてましたよね。
すぐしてて。
うん。
短い文章の中にごめんなさいが確か3回入ってるんですけど、それに堀さんがなんかやたらハマって、
うんうん、
断るごとに、宮村に対して、うん、強気に出て、来て欲したがるっていう、
うん、
他
のね友達には結構暴力的だったりするからっていう理由だったり、ね、
そう、
うん、
だからあんな感じで私の前ではちょっと我慢してるのかなと思うみたいな、でも宮村的にはそっちの方が素だしっていうので、
うん、
でもなんか強く言われるのをすごい期待するようなワクワクの顔をされると、
うん、
今がチャンスなのではっていうので、二人きりに、なんか教室で二人きりになった瞬間に、てめえふざけてんじゃねえぞって頭ガシって掴んで、言ってるところをたまたま下級生に見られて、ね、うん、宮村もピアスだらけでめちゃめちゃ怖いですから。
目つきも悪いですからね。
うん、で、言われた宮村は、もうやめようよ、堀さん、こんなことって言うんですけど、うん、堀さんは、ヘラヘラしてるっていう。
なんか楽しそうな感じの。
ね。
で、これアニメで書かれてなかったかと思うんですけど、
うん、もう、うん、
なんでこんなことをされたいと思ってるのって宮村が言ったら、堀さんは、うん、私もよくわかんないって言うんですね。
あ、そうなん
や。わかんないんかいっていう。
そうだったんだ。
そう。
誰にもルールがわかってない遊びだった。
そう。なんかね、こういうのがなんか僕、なんか原作で好きなくだりなんで、
お
なんか特にキャラに合ってるとか合ってないとかよくわかんないんですけど。
うん、そうだね。
うん、ただそれが、いい風に出たみたいなのが、実はその、うん、宮村を、昔、ちょっといじめじゃないけど、
うん、
ちょっと仲間外れにしてた同級生みたいなやつがいて。
はいはいはい、はいはい。なんかチラッと過去編で出てきたやつかな。
そうそう。で、う
ん、
それで、お前彼女、お前いるのかと、たまたま会っちゃって、すごい絡まれて、
うん、
だから、そしたら堀さんがもうイライラしだして、話は終わったかって聞いてんのよって言いながら拳握りしめて、
うん、
次のシーンではそのいじめてた、その、やつが、なぜか顔に、青タンができてるっていう。今時青タンってなかなかないですよ、ね。で、そいつと、次の話数かなんかね、 堀さんがコンビニ前でたむろ、コンビニ前でたむろってるそいつらとばったり会うんですね。でも堀さんは別に覚えてないから、
うん、
こんなとこであのたむろってんじゃないわよって言って、そのいじめてたグループのやつらは、あ、またあの暴力的な女が出てきたっつって、何、
うん、
でもないです、あのゴミ拾いしてただけですっつって、
うん、
そしたら堀さんがコンビニ出て、その道路で見合ってた宮村、
うん、
宮村が会うなり、その堀さんの頭をこうバシンって叩いて、
うん、
おっせえな、早く行くぞみたいな感じで引っ張るんですね。遊びの続きで。
あ、はいはいはい。
そしたら、その、そいつら、コンビニ前でたむろってたやつらは、うん、あの、俺に青タン作らせたあの女性よりも、宮村強かったんだ、みたいになって、
うん、
みたいな話があって。
うん、
なんかそういう流れとかすごい面白いな。なんかすごい、
はいはいはい、
好きなくだりだった
んで。うまく、うん、繋がってんだね。
話単体ではないですけど、なんか好きなくだりです。
なんか結構ほ、ね、ブツブツっとなんか、ショートストーリーみたいなのをポンポンポンポンやる回とかありますよね。
そうそう。もともと多分そういう作りなんですよ、堀宮時代
が。アニメで再編集されてる感じなのかな、再構成っていうか。
そうですね。
なんとなく繋がってる話に見えるところは、割とこう話数入れ替えみたいな。
そうです、そうです、そうです。だから、うん、この間のその多分7話と8話あたりは、多分その何巻と何巻と何巻のつながりそうなところをギュッてまとめたみたいな。
うんうんうん、
その間に本編ではいろんな話があるけどっていう感じですね。
はいはいはい。あの、生徒会の、はい、赤毛のお嬢さん。
あ、戦国。ああ、はいはい、ヘビー。はい。
うん。めっちゃいい子でしたね。
あれどいつちょっと、また
ちょっと
まただよ、あなた。
いやいや。あの、たまには、こっちの期待も裏切ってよ。
めちゃめちゃいい子だった。
間、相手。
はい。
こう、いや、わかるけどね。あれは意外な。うん、
あの、会長との。
なんだっていう。そうそうそう。うん、
過去編の下りで。
はいはいはい、
めっちゃええ子やん、この子っていう。
わかるわかる。
あの、桜ちゃんとの絡みとかも見てても。
そうそうそうそう。
めちゃめちゃいい子じゃない、この子。
そうそう、桜は可愛いよってね。
誰や、あの子のこと悪く言ってたの。
おめえだよ、おめえだよ。
そろそろ、そろそろそのまま嫌いでいてよ。
今回は最後まで嫌いでいてくれるかと思ってたら。
ねえ、俺もそのつもりだったんですけど、出たら、また出たよ、こいつと思ってたんですけど。めっちゃいい子でしたね。
だって、その、何だよ、あいつって言ったのかな、何週か空いてるからさ、
はい、
なんだろう、伏線が回収されたくらいの気持ちになってるよ、一応。あの伏線が、ここで回収された。
やっぱり、やっぱりダメでしたを、ちょっと待ってたよ。
やっぱりね、いい子だった。
見る目ねえな。
見る目ないわ、俺、ほんと。暫定嫌いなやつ、大体好きになってるわ。
ほんとだよ。
土井さん、もうちょっとアニメ見て勉強した方がいいですよ。
そうね、ほんとね。
あともうな、嫌いな、と思ってもない。言うな。そしたら、そしたら好きになっても恥ずかしくないから。
そっか。
わざと最近言ってんのかなと思うときある
もんな。いやいや、でも、
あるある。
本当最初は本当嫌だったんですよ、
俺。いや、確かにそう。わかるわかる。
でも最近もうドイチューが、こいつ嫌だったわって言うから、多分この子いい子なんだなって思うようになってる。
直接的に。
そうそうそう。
あいつが言うってことは。
そうそうそう。あいつが言うってことは、多分いい子なんじゃないかっていう。
土井さん、そろそろ、ちょっと迷いがもう一回見直した方がいいんじゃないですか。
あ、確かに。俺、もう逆にみんな好きになれるかもしれない。
まさかの、
ここまさか、
うん。俺がプレゼンしますよ。あの子はこうやっていい子なんですよ。
そんなわけない、そんなわけない。
わあ、ラブポン、ラブポンをプレゼンしてほしいな。あのラブポンを。
いいのよ。俺、もう、土井さんの話して、今期の。
はい、土井中。
はい、はい、じゃあ僕は、はい、 まあ、あの、ずっと好きだったこの話をしますじゃあ。
うん。
あの、とうとう、あの、のんのん日和で、やっとこさのこ、こまちゃん会が来たので。
何
これも、これも、待ったね、はい。
待ってましたね。結構、9話がほんと丸まんまこまちゃん会でして、うん、まあ、の最初が、あの、まあ、一人で留守番をするこまちゃんで、お化けが出るよみたいな感じで夏に、からかわれて、そんなわけないでしょ。何子供みたいなこと言ってんのよ。っていう感じのくだりも、やっぱり、こんな昼に出るわけないじゃないっていう言い訳をするんですね、こまちゃん。
夜は出ると思って
る。何言ってんのよ、夏に行ったら、みたいな感じで。
常識人のふりしたアホの子。
常識人のふりして。で、まあ、一人で、まあ、いたら、なんか、ガサって物音がしたら、あの、うん、イタチが侵入して、来てたっていうやつで、まず、まあ、物音ガサガサってした瞬間に、
うん、
音がしただけですよ。音がしただけで、コマちゃんの大勢が、うん、騙されないからーって言ってた。誰も何も仕掛けてない。
何も言ってない。はい、
もう言葉の真意を聞きたいよ、コマちゃんに。
で、まあまあ、実はまあ、イタチが侵入してきたっていうので、まあ、びっくりするんですけど、うん、で、まあ、もう捕まえてやるってなるんですけど、合間に、あの、電話が鳴って、
うん、
で、まあ、それは実は、あの、コマリちゃんと、ホタルンとレンチョンが3人で遊んでたんで、うん、ちょっと、コマちゃん連絡してみようか、みたいな感じで電話して、で、電話出た瞬間にちょっと電波が悪くて切れてしまって、
うん、
無言電話が、その、ざわってちょっと困っちゃうなんですけど、でもまあ今はイタチのことが、うん、イタチのことを捕まえなきゃってなったらもう一回電話がかかってくるんですよ、
うん。
で、なんか、で、その、コマちゃんが、あ、コマリ、このみちゃんがその電話してるときに、うん、その、ホタルの家から、家電で電話したんで、今度は繋がるんですけど、電話してるときにレンチョンが昨日の、あの、テレビ見たみたいな感じで話しかけてきて、
うん、
で、あの、犬がいっぱい出るやつ見たって言って、で、まあ、コマちゃんの電話出た瞬間に、見てるよっていう声だけが聞こえてきて、もうこれ結構ね、よくできた、ね、うん、あの、まあ、怖い話っていう感じなんですけど、コ、
う、
マ、
ん、
ちゃんはそれを、イタチが電話で指令を出すお化けイタチだっていう。
もう、ちゃんと怖がれよ。そんな、
もうね、怖がりの次元が違うんですよ。
そう。なんで一回ファンタジー風味にして、でもなお怖がってんだよっていう。
はい。結局、まあ、イタチも捕まえられずに終わる感じで、でも次の B パートは、コマちゃんが料理を作るっていう回で、
うん、
あの、今日のご飯私が作ろうかって言ったら、ナッツンが、え？うちら今日晩ご飯抜きって言って。
即落ちにコマじゃないけど、
即落ちにも。
その反応。
で、コマちゃんが、まあ、料理やるって言い出して、で、母ちゃんが帰ってきたら、母ちゃん、姉ちゃんがうちらに毒を食わそうとしてるって言ったら、母ちゃんはそのセリフだけで、ああ、今日は困りが料理を作るって言ってるのねって理解するっていう。
あ、じゃあもう初めてじゃないんだな。
ね。
うん、前回なんか、
うん、前回グラタンを作ったら焦げた何かしかできなかったっていう話だったんで。で、やっぱまあ料理下手な
ん
ですよ、やっぱりもう。
うん、
で、もう料理下手なやつあるあると言いますか、本当に。うん、まあ、で、ちょ、まあ、カレールーが置いてあったらカレーにしようっていうのでカレー作るんですけど、玉ねぎを切ったらもう涙が出ちゃったから、もう具は玉ねぎだけでいいって言い切って、うん。で、パッて鍋見たら昨日の残りの肉じゃががあったんで、あ、じゃあこれにカレールーを入れればいい。天才だ、私は。でも、で、それってまあすごい正しいじゃないですか。
正しい、正しい。
ね、すごい正しいやり方。お、よかったって思ったら、いや、これじゃあでも、夏美をギャフンと言わせられない。
あ、
砂糖をたくさん入れようと。
アレンジ。
アレンジ。
よくない。
独創的なものを作りたいっていうので、砂糖を探すんですけど、たまたまナッツンが、あの、アリに砂糖をあげてたので、砂糖が見つからなくて、うん、 ことなきを得るっていう謎の
謎のオチ。
でも実は、ね、まあ、でも目的を見失ってたと。実はちゃんと美味しい料理を食べさせて、うん、ギャフンと言わせたいっていうのを思いついて、うん、お母さんに、やっぱり手伝ってっていう感じで言ったら、うん、結局多分そのお母さんももう多分、分かってたんですよね。だから、なんで、うん、肉じゃごをちょっと置いておいて、まあ、これにカレールを入れていいかね、みたいな。で、まあ、作って、結局美味しいのができたっていう回なんですけど。
うん、
いや、まあ、ほんともう、コマちゃん無双と言いますか。やっぱりね、コマちゃんがボケて、ナッツンが振り回されてる回は、やっぱいいなって、改めて。
おー、なるほどね。
ナッツン意外と突っ込み回った方が良かったりもするなっていうのがあって。コマちゃんはやっぱもう存在がボケだから。
なんか、ナッツンも展開を飛ばした突っ込みいいね。
そうですね。
家庭をすっ飛ばして、結論に至る突っ込みいいね。
いや、もう満を持して待ってた回見れてよかったですね。
そうね、ドイツ、はい、ドイツより先に俺らが喋っちゃってたからね、
ノンノンビューそうですね、うん。そうそう、なかなか来なかったんで。
うん。
やってくれました。最高でしたね。
なるほど。
うん。な感じですね。
はい。
はい。
じゃあ、私なんですけれどもですね。
はい。
今日収録日的には、3月の8日なんですよ。
はい、はい、はい。
で、私、本日、新エヴァンゲリオン劇場版、見てきましてですね。
今日からでしたっけ？
今日から。
はい。まあ、収録日的にはですね。
はい、
今日から。
はい、はい、
はい。で、ちょっとその話をちょっとしたいなと思いました、
ね。なるほど。はい、はい、
はい。で、結構これは、ちょっとネタバレ遠慮せず行くんでですね。はいはい、まあ、見た人、で、あとはネタバレ大丈夫って人以外は、ここから戻った方がいいかなと。思うような。
ツイッターとかでもなんかもうネタバレされんの嫌だからみたいなね、ちょっと話題になってます
よね。そうそうそう。俺もね、やっぱね、エヴァはやっぱちょっとネタバレ踏まないうちに見に行こうみたいのがあって。
なるほど、なるほど。
結構もう今日の、一番早い回ではなかったかもしれないけど、9時の回か。9時半の回と、あともう2回見ましたからね。14時の回と。
あ、すごっ。
そう。いや、もう年取ってるから、やっぱさ、はい、今回長いのよ。130何分だっけな
?132
分かな、
ね、
で、結構ツイッターでも、やっぱもう、エヴァ追っかけてる人ってもう、みんな、まあ、俺も含めて年寄りじゃない。
なるほど。
だからもう、ネタバレは上がってないけど、とにかく、はい、いかに、尿意と戦ったかっていう、なんか、感想が出てて。で、だから俺、はいはい、万が一途中で中座した時の、があっちゃいけないと思って、
うん、
2回見に行こうと思ってたのよ。
予約してたんですね、それ
を。そう。
なるほど。
でね、まあ、見てきたんですけど、まあ、はい、ちょっと本当もネタバレになっちゃいますけれども、
はい、
結論から言うと、はい、僕はもう大満足で、はい、で、完結もしたと、うん、これはしただろう、うん、したと言ってもいい終わりでしたね。
じゃあ、本当にあれ、さよならすべてのエヴァンゲリオンだったんですか？
そうですね。ただまあ、俺なりの解釈もあって、このさよならエヴァンゲリオンは、とにかく、庵野監督が、もうとにかくエヴァに決着をつけようっていう感じで、だから多分もう今後、もしかしたらスピンオフとか出るかもしれないじゃない？やっぱ大きいコンテンツだから。
まあ、育成計画みたいな。
まあまあね、うん。でも多分ね、庵野さんはもう俺はエヴァの呪縛からもう逃れるっていう意味で、もう全部、もう決着をつけた感じですね。だから今後多分、庵野さんはもうエヴァには携わらないよくらいの感じの、さよなら、すべてのエヴァンゲリオンっていう、あれなのかなと。
なるほどな。
でも内容を見ると、確かにエヴァンゲリオンとの決別っていうのもあるんですよ。その最終的にシンジ君が選んだ、まあ、世界っていうのが、エヴァンゲリオンに誰も乗らなくてもいい世界っていうようなのに、まあ、改変という解釈で合ってるかどうかわかんないですけど、そうするような話で、だからまあ、いろんなところで、だからもしかすると、その、見てる側にも、ね、もうエヴァはおしまいだよっていうのももちろん入ってるかもしれないけれども。
うん。
だから結構、庵野監督はもうとにかくエヴァはこれで終わりですって言ってるような気はした。
なるほど。
で、記号あったじゃないですか。はいはい、エヴァンゲリオン劇場版つって最後に。
音楽記号みたいなやつ、
ね。そうそうそう。で、あれは縦のちょんちょんっていうコロンを、その、うん、全部含めて記号と捉えるか、ジョーハー級の時にあった点々っていうただの記号と って分けて考えると意味が違ってくると。あの、うん、終わるっていう意味と繰り返すっていう意味になるみたいな感じで言ってたんですけど、俺ね、ちょっと見た感じ、あの、もしかしたら俺ずっとキューエバと繋がってるっていう説をずっと、まあ自分でも言ってたし、そういう説もあったんだけれども、
うん、
俺ちょっとするとね、キューエバとは繋がってないんじゃないかなっていうちょっと気もして、
へ
ー、
で、ただ、あの、キューエバの劇場版のなぞるようなシーンは出てくるわけ。
うん。
なんかね、あ、これ、キューエバでも見た演出っていうのは効果的に使われてたりして、だから、話として繋がってはないけれども、それを踏まえた、急激を踏まえた、リミックスのような印象も受けましたね。
うん、
だからそういう意味でリフレインっていう意味だったのかなとも思うし。
変換の断りみたいな。
まあ、そうかね。だからまあ、繋がってると言えば繋がってるかもしれないけど、俺は繋がってないのかなっていう解釈になったんだよ。というのも、
うん、
やっぱ、なんかね、明かされなかった謎ってのもあって、結局やっぱりね、蒼龍と四季並、なんで四季並になったかは、全然説明されてないの
よ。あ、そうなんですか。
うん。で、蒼龍のことはもうなかったことになってるくらい、蒼龍って言葉が出てこないんで、だからこれはもしかしたら話としては繋がってないのかなと。で、海が赤かったのも、新劇場版の中でのセカンドインパクトの時に海の色が変わったっていう世界なのかなとも思ったりもしてるんだよね。
うん。
で、ちょっと面白かったのが、あの、今回の新エヴァって、テイストとしては、歯に近いんですよ。
はい、ほ、あ、んー、ほうほうほうほうほう。
で、この新を見た後だと、この Q っていうのがね、前作の。
はい。はい、
まあ、正直、なんだこりゃっていうのもあったわけですよ。見てる側からすると。
はい。はい、
でも、新見た後だと、あ、これ Q って必要だったんだなっていうのはちょっと、もうね、壮大な振り。あの、R1 の松本クラブのネタみたいなもんですよ。前半、あれ前半部分が Q ですよ、おそらく。
だから、
松倉くんの。
だから、土井さんのこの子嫌いでしょ、
うん、そう。振りは必要なんですよ。
いや、直球で好きになりたいよ、こっちは。
あ、でもね、結構まあ、そのまあ、ちょっとネタバレみたいな話もいくと、ちょっと歯に近いって言ったのは、まずね、開始15分くらいでガッと掴まれたのは、前半はね、あの、先頭から入るのね。
うん、うん。
うん。で、まあ、ちょっとその時点では、どっちに転ぶんだって不安になって見てる部分もあったんだけど、
はいはいはい。
15分くらいでもう、掴みとしてすごかったのは、当時と健介と光が生きてたってことが、わかるんですよ。で、14年後の28歳の姿で、で、当時と光は結婚してて子供もいて、だから生き残った住民で集落を作ってて、そこでね、当時は、まあ医者をやってる、まあ無免許なんだけれども医者をやってるっていうような感じで、で、結構キーマンが健介なんですよ。そう。意外とあの中だと、まあちょっとキャラ薄いというか。
薄い。
なんかこう、いてもいなくてもいいポジションになっちゃった感じはあるんだけど。
いや、正直そうですよ。
で、正直さ、シリアスな方に行けば行くほど、ああいうキャラって扱いづらいじゃない？ちょっとトリックスターというか、ピエロみたいな、ね。
そうですね。
あの、はい、サバゲーにハマっててとか。うん、ちょっと、14歳独特の痛さを持ってる子だったじゃない？
はい。
そう。でも、成長した健介は、多分ね、もう一番成長したのは健介で、うん、で、結構そのね、シンジが前半やっぱりもう球引きずってて、
うん、
でも、シンジが立ち直る第一歩のきっかけが、要は、シンジは自分がね、そのニアサードインパクトっていうのを起こしたのが自分っていうことで、すごくもう、それがとにかくショックで、落ち込んで、
はい、
もう失語症を見たくなってんだけど、うん、それをね、なんかその当時と光が結婚したのは、まあその、このニアサードインパクトが起きて、ああいうこういう状況になって、まあ喧嘩してた二人が仲良くなって、で、なんか ケンスケ曰く、その、ニアサードインパクトも悪い言葉がりじゃなかったんだよ、みたいなことを言うのが、ちょっとその、真珠の中で、もしかしたらその、回復の第一歩になったのかな、みたいなのとか。
ああ。
で、これで、一番びっくりするのは、アスカとケンスケくっついてます。
へー。
いや、これはね、結構驚くような感じで。いや、
これね、僕、あの、ネタバレ全然してほしかったんで、後輩の芸人が書いてるネタバレのブログみたいなの見に行ったんですよ。
おー。
そしたら、まあ、詳しい内容はもちろん書いてないんですけど、いろんなカップリングができてましたって言ってた
んです
。そうなんですよ。本当に。
それも多分あるんですね。ケンスケとアスカっていう
の。うん。多分一番驚くカップリングはある意味そこだったかもしれないし。
いや、びっくりしました。
でもね、結構ね、まあ通してみると、俺も全部言語化はできないんだけど、ニュアンスで伝わっ、あ、なんとなくこうなんだなってのは分かってきて、結局ね、その、例えば、シンジが、ほら、なんとなくだけど、レイとアスカどっちとみたいのってちょっとあったじゃん。我々の中には。
はいはい。
でも、多分ね、その今までシンジが好意を抱いてた人たちとちゃんと対峙して決別するっていうようなのがあるんですよ。
ああ、ラインが。
多分最終的にシンジの隣にいる、まあ、ようになった女性ってのは、実はマリだったりするんですよ。
おー、そうか。
最終的に。
まあ、アスカとか、そうだよな、うん。
でも結構ね、まあ、これも、そうだな、ちょっと時間があれなんでね。もうちょっといいですか、
まあね、それは いいです。
いいパート削りましょう。
でも、なんかね、要はね、その、シンジとゲンドウの戦いってのも出てくるわけ。今回、ちゃんと。で、
親子。
うん。で、ゲンドウもエヴァに乗るってのはちょっと面白かったんだけど。
え？
初号機とね、初号機とね、もう、何号機だったかな、名称忘れたけど、ほぼ初号機にビジュアルが近い。あれ、急に出てきたから、4本腕の。まあいいや、それが戦うんだけど、でも途中で、あの、この親子の会話は、やっぱあの、言葉じゃなくちゃダメだってことで、あの、シンジ君の方から、話をしようみたくなって、結構対話みたいな感じでなるんですよ。
へえ。
で、結構そこで急激にもあった、その、すまなかったな、シンジっていう言動の謝罪の言葉が、
うん、
もっと掘り下げられて、掘り下げられての、その言葉が出てくるみたいな感じで、結構ね、そこは、ちょっと何個かある類線ポイントの一つでしたね。
いやー、ゲンドウスシローとか言ってなかったですか？
言わないか。心配してたけど。
ちゃんとゲンドウやれてました。
ちゃんとゲンドウやれてた。ヒゲも剃んなかった。ヒゲも剃んなかった。そう。でもね、そうっすね。ちょっとね、これ B パートも、はい、エヴァの話していい？
全然いいっすよ。
ちょっと他の企画だったけど、他の企画来週にまして、ちょっといいっすか、
は
い
はい、あ、わかりました。大丈夫。
はい、ちょっとごめんなさい。リーダーの、はい、リーダーの特権でごめんなさい。ちょっと。
エヴァスペシャル。
わがまま言わせていただきます。いや、
そらね、見てきて、2回見た人は、そら喋りたいでしょ。喋った方がいい。
ちょっとね。ちょっとね。なので、はい、ちょっとじゃあ、一旦ここで、休憩を挟みましてですね。
はい、
あとは急遽、私のわがままで、このまま行きます。
はい。
ちょっと、
お付き合いください。
新エヴァの話、ちょっとさせていただきますんで、はい、全部見てた人、ネタバレ大丈夫な人は、このまま聞いていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、B パートも、新エヴァンゲリオン、劇場版の話をちょっとさせていただきたいと思うんですが。
はい。
やっぱりとはいえ、やっぱりキャラの話もちょっとしたいということで。
はい。
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 お願いします。
今回一番可愛かったのが。
うん。
綾波レイ、カッコ歌唱。なんですよ。
またなんか変なんついた。
まあ、Q で出てきた黒いプラグスーツの、 綾波ってまあ白いプラグスーツだったじゃないですか。
はいはい。
で、その黒いプラグスーツを着た綾波っていうのは、まあ、綾波霊、かっこ仮称って呼ばれてるんですけれども、Q だと、まあ、ネルフの中にでずっと暮らしてて、で、シンジと、その、がネルフに連れてこられた時も、あまりこう、はい、なんていうんですかね、人間味があまり感じられない綾波だったと思うんですけれども、
うん、
今回その、当時がいる、集落に行くんですね。はい、Q のラストで、アスカと、シンジと、綾波霊、カッコ、歌唱がこう歩いてって、それた、着いたのが、当時の集落なんですけど、
なるほど。
多分そこで、見るものが、多分全部ネルフでは本しか読んでなかったのに、もう全部が新鮮なんですよ。
ああ、なるほど。
だからもう猫見ただけで、うんこれは何みたいな感じで、こう、目丸くして、もう、身乗り出して、こう、興味津々で見てたりとか、うん、あとは、なんかこう、仕事を、だからみんなでこう、なんか、協力して仕事するってなった時に、綾波田植えするんですけど、
はい。
で、まあ、その格好もちょっと面白いんですよ。はいはい、プラグスーツは脱ぎたくないですね。プラグスーツのまま、長靴と麦わら帽子とタオル巻いて田植えするんですけど、
はい、
でも最初だから仕事をみんなでするんだよってなんかおばあちゃん連中に言われた時に命令ならそうするって言うんですけど、いやこれは命令じゃなくてみんなでやる仕事だから汗水垂らして流してこうやるんだよみたいなこと言ったらもう多分もうそれが新鮮だったのか、
うん、
もうなんかね、こう、田植えをする仕草がもう愛おしいくらい、なんか、初めてのことに、ね、新鮮で興味津々な綾波っていうのがね、ものすごい可愛くてね。で、結構その、だんだん人間味が出てって、で、例えば、はい、その猫が一匹いて、それが身ごもってるのね。で、それが、まあ、ある程度経ったら、生まれて、こう、子猫と歩いてるのを見て、
うん、
ちょっとこう、無意識のうちに微笑んでたりとか。
へ
ぇ、結構その、シンジが立ち直るっていうのも、綾波が、その、ずっとその、シンジが一人で、なんか、湖のほとりみたいなとこにいるとこにずっと毎日通ってっていうのもあったわけですよ。
はい。
で、ちょっとね、うわ、これ演出としてはすげえなっていうのが、その綾波は結局、ネルフでしか生きられなくて、割と中盤、もう中盤というかもう序盤くらいで、
うん、
まあもう死んじゃうというか LCL に溶けちゃうんですね。バーンってオレンジ色の。でもその時に、こう、シンジになんか今までのことを、なんか本当はもっと、なんか、当時と光のツバメって言うんだけど、ツバメを抱っこしたかったとか、田んぼの稲刈りしたかったとか、言って最後消えていくときに、その黒のプラグスーツがだんだん白くなっていくんだよ。
ほうん。
それがちょっとね、その昔の綾波に戻っていくっていうか、なんかこう、俺たちが大好きだった、ちょっと人間に出てきた時の綾波に戻った感じがあって、すごく憎い演出だなと思ったりね。
その、なんか、あんまりその猫見て驚くみたいなの、興味引くのとかって、基本的にその無感情っぽいまんまなんですか？
いや、それがね、もう、なんて言えばいいんだろう、目を見開いて、とにかく興味がすごいあるっていう感じで。
その印象がもうないですもんね。
そうそうそう。で、うん、例えばその、本当に何も知らなくて、例えば、光におやすみって言われた時に、おやすみって何、うん、って言われたら、光もまたね、なんかおやすみっていうのは、なんか、よく眠れるようなおまじないとかっていう説明をして、うん、で、それを全部おはようとかありがとうとかも説明してって、だんだんそれを自然に綾波も使っていったりする。そういう言葉を。
言葉とかは普通に喋るんですか？
うん、言葉は喋るけど、
意味は分かってない。
意味を知らないっていうような感じで、うん。結構ここはね、一番その、いわゆる歯でポカポカするのっていうのは、ね、はい、で、綾波さんのことをポカ波って言われたりとかしたけど、その、
はい、
本当にそのポカ波さん的な感じの愛おしさがね、すごくあってね。
なるほど。
これは綾波霊人気またもう一個出てくる感じはありますよ。
うん。
うん。
で、あとはそうですね。あと、まあ、アスカがですね。
はい。
シンジに対して、初めての告白めいたことをするんですけど。
え？
おう。
その、最後の戦いに行く前に、まあ、シンジがその、立ち直って、ビレか。あと、ミサトさんとかがいる、その、
はいはいはいはい、
あの、組織に戻るんだけれども、でも、シンジ君はやっぱ拘束されなくちゃいけないわけ。うん、で、シンジ君もそこはもう分かってて、あの、独房っていうか個室みたいなところにいるんだけど、最後の戦いに行く前に、うん、あの、アスカとマリがシンジにもう一回会いに来て、で、アスカが、9でね、シンジが目覚めて、アスカと初めて対面するときに、アスカが防弾ガラス越しに、ガラス越しにシンジを殴るのよ。
はいはいはい、ありましたね。
っていうシーンがあるんだけど、なんであなた、あの時、私が殴って、あんたを殴ろうとしたか分かるみたいなことを聞かれたときに、序盤ではシンジその答え出せなかったんだけど、その、うん、もう一回、最後の戦いの前に会いに来たときに、アスカがそれを言ったときに、ちゃんとシンジが答えるわけ。それは僕が自分で決めなかったからだって。アスカを助けるのも、アスカを殺す、そうとするのも、僕が決めずに、なんだ、指示を仰いだっていうか、というか自分で決めなかったからだっていうようなことを言って、はいはいはい、で、アスカも分かって、ちょっとは成長したじゃないみたいなことを言って、で、うん、アスカが、あの頃は多分あんたのことが好きだったって言葉を言うんですよ。
へ
ー。結構ここはね、わーってきて、でも、うん、でも私は先に大人になっちゃったからみたいなことを言うので、多分それは、ケンスケっていう愛する人ができたっていう意味の言葉だと思うので。
うん、
う
ん。
そうでしょうね。
で、ただ後半、その、またちょっと急激にあったみたいな、なんかね、イメージの中で戦うっていうか、そういうようなシーンがいっぱい出てきたときに、まあそっか、イカリ・ゲンドウとシンジとの、まあその、理解、お互いが理解しようとした、中での別れが終わった後に、あとアスカとかともそういうのがあるんだけれども、シンジも言うのね、うん、あの頃は僕も好きだったみたいな。
おー。うん、
でも、だからね、結構ね、これはね、いろいろ深いく感じちゃうんですよ。ちょっとこれはね、うん、あまりここでは言えない、もう本当に都市伝説みたいなゴシップ噂だからね、当時あった。あまりこう言えないんだけど、もしかしたらそういうのも全部込みで、ここは描かれてるのかなとかも思ったり。
ああ、なるほど。
その、庵野監督の小説的なね、エヴァって意味合いもあったりするから、
うんうん、
結構ね、こういうところがね、要所要所がね、だから、正直言うともう俺もまだ全部が理解できたわけじゃないし、
はいはいはい。
多分ね、もう、これって変な話、急激からある程度見てないと、こう、なんていうか、こう、完結したかどうか分かんないモヤモヤって残ると思うんだけど、
俺、
この新エヴァはね、雰囲気だけは多分、こっから初めて見た人でももしかしたら好きなシーンっていっぱいあるんじゃないかなとは、思う。うん。だからちょっと俺は多分また見に行くと思う、これは。何回も見たくなる映画。
もう、全く別物として考えていいんですか？例えば僕なんても全く、まあ本当テレビシリーズぐらいしか見てない人間なんですけど、
うんうんうん、
その、旧劇場も見てないし、その上波球もまだ見てないぐらいなんですけど、
うんうん、
上波球だけでもいいぐらいなんですか？
上波球だけでもいけるとは思う。ただ、急激のなぞりの部分もあるって考えると、旧劇場版の映画はちょっと見といた方が、
うんうんうんうん、
あ、このシーンってっていう、ちょっと深みが増す
みたいな。いろんな発見とかが、はいはい。
うん、あるかもしれないなっていう。で、結構ね、旧公開後に、そのやっぱり旧が結構叩かれて、庵野さんが病んだみたいな話ってあるじゃない、シン・ゴジラ、
うん。なんかね。
こういう、うん、
はいはい。
でも、もしね、旧の頃に、もうこの新エヴァンゲリオンのストーリーの構想があったんだったら、庵野さんが批判に対して、
うん、
なんでここ、なんか、俺がやろうとしてることを、まだ途中なのに、 なんか理解 してくれないんだ、俺がこうやろうとしたことっていうので、やむのはわかるような気がする。ここまでもし当時構想があったならっていう。
今やいのやいの言うなよっていう。
そう。だからもう信じられない君たちって なるのも、もしかしたら、あるかもしんないなっていう。
なんか、ネタバレではないんですけど、うん、ツイッターで、やたらなんか、ミサトさんの名前出てくるんですけど、
ほうほうほう。
ミサトさんって結構出てくるんですか？
あ、うん、出てくるね。まあ、中盤から後半にかけての格だけれども、で、結構、だから Q でいっぱい言われてたのが、もうとにかくミサトさんが許せないと。
うん。
もう、真珠にちゃんと説明しなさいよ、みたいな。
そうですね。もうブラック企業の上司みたいな感じで言われてますもんね。そう
でもね、新エヴァを見ると、多分その真珠君にエヴァを乗るなって言ったことと、あと、何も話さなかった理由をっていうのは、まあ、Q の後半で、その真珠君が、歯で綾波を助けたことで、そのニアサードインパクトってのが起きて、世界がほぼ滅びかけたっていうのがあるから、まあ、それで黙ってたのかなってはあるんだけど、もう本当、ミサトさんが黙ってたのは結局、シンジ君に全部背負わせたくなかった。から、エヴァにはもう乗んなくていいっていうことでの乗るなだったんだけれども、結局俺たちが忘れてたのは、エヴァの登場人物ってみんな不器用なのよ。だから多分それで、で、ただもっと言うとね、これは、当時の妹の桜のセリフなんだけれども、シンジって結局恩人でもあり仇なのよ。うん、その自分たちが今いるのはシンジのおかげっていうのはあるんだけれども、でも家族が死んだのもシンジのせいっていうのがあって、うん、で、ミサトさんも実は、カジさんがそのニアサードインパクトを止めるためにカジさんが犠牲になるわけよ。
へえ、あ、
だってたわけよ。うん。
は
あ
は
あ
は
あ。で、本当はミサトさんも一緒に行きたかったんだけれども、その時もミサトさんのお腹の中にカジさんとの子供がいて、
はあ。
で、今回その子供も出てくるんだけれども、
へえ。
だからまあそういう背景を考えると、旧のミサトさんなり他のクルーなりも。まあ、うなずけるっていうような。だからさっき言ってた、シーンを見たら、Q が、なんかこう、必要だったと思うっていうか、壮大な前振りっていうのは、ちょっとそういう部分もあったりして。
うん。
だから結構、そうですね。まあ、多分見た人はみんな満足してると思うね。正直わかんないところもいっぱいあるけど。
カオルくんって出てくるんですか？
あ、カオルくんも出てくるけど、カオルくんはね、割とそこまでそんなに出番がない。
あ、それもう、だって、Q で要は、うん、いなくなっちゃった
じ
ゃ
ない
ですか。
はいはいはい。
うん、だから、回想みたいな感じ
で。ね、なんて言えばいいかね。まあ、回想といえば回想なんだけれども、うん、その、シンジが、今まで、自分が好意持ってた人と分かり合えた上で決別しなきゃいけないっていう流れの中で、カオルくんとも多分決別するシーンっていうのがあって、そこで出てくるのと、うん、あと、これもね、明確な、詳細は分かんないんだけど、カジさんが生きてた頃の回想が出てきて、
うん、
カオルくんをなぎさ司令って呼んでるシーンがあるわけ。
どういうこと？
で、カオルくんはでもあのままなの。そのあのままっていうか。
見た目も。
見た目も。うん、で、多分、その、Q で、アスカとマリとシンジ、まあ、綾波も含めてだけど、成長しないじゃない？あの子たちだけ。
そうですね。はい。
っていうのは、多分、ほぼ使徒化してるんだよね。で、多分、カオルっていうのは、まあ、最後の試合、まあ、あの人も使徒じゃない。うん、だから、はい、使徒のまま、組織にいて、で、カジさんが部下だったのかなっていうような、なんとなくのニュアンスの印象。
ああ、なるほど。うん、
あと、最後に、まあ、シンジとマリが、まあ、くっつくというか、ペアになる、だけれども、
はい。
これが、もしかしたら、 その、結局、ユイを、剣道はユイを生き返らせ、復活させたかったわけじゃない。ユイにもう一度会いたいだけだったじゃない。
はいはい、
うん。で、それに、冬月も実は一緒だったじゃない。あの人も、うん、ユイくんにもう一度会うっていうのがあったじゃない。
はい。
で、実はマリもそうなんじゃないかっていうのが、これは、映画本編ではほぼ描かれてないんだけど、コミカライズ版の最終巻の一番最後に、ちょっと番外編みたいなので、出てくるエピソードがあって、で、マリは多分ね、ゲンドウとかユイと同い年なのよ。
はあ、は
あ。だからまあ、あの人もカオル君と一緒で、早めに数詞とかしたかなんかで、おそらくあのままなんだよね。だから、あれは歯か。歯で一番最初に、まあこれはよく言われてるけど、あれ、幸せは歩いてこない。365本の歌か、はいはい。あれ歌ってるんだけど、
はい、
あの年代にしてはチョイス古い歌のチョイスがっていうのは、まあおそらくそういうことなんだろうなっていう。で、玄道のことを玄道くんって呼んで
る。そうそう。
うん、で、ちょっと戻るとね、玄道と真嗣の対話の中で、
うん、
玄道が結局その、ユイを失ったことで、シンジと接するのがまあ怖くなったというか、シンジと会わないことが自分の食材だみたいな考え方でシンジを遠ざけてたっていうようなくだりが出てくるんだけど、最終的に、そうか、ユイはシンジの中にいたんだっていうことに気づくわけ。
おー、うん、
結局自分の息子の中にいなくなったユイはいるっていう、うんうんうん、だからもっと、まあ、優しくしてあげればよかったというか、だから、すまなかったな、シンジって言葉につながるんだけど、
うん、
だからそれで考えると、俺、マリも、多分その、玄道冬月と並んで、ユイを復活させようとしてたと思うのね。で、その、コミカライズでちょっとユイに憧れてるっていうか、もしかしたら、恋愛的に好きなのかなって思わせるシーンもちょっとあるのね。コミカライズの最終巻に。うんで、うん、冬月がマリにイスカリオテのマリアって呼ぶのよ。
ほう。
で、これイスカリオテって、イスカリオテのユダってキリストを裏切ったユダの名前じゃない。
へ、
うんねうん、だから、その三人を裏切って、神事側についたっていうのがマリなんじゃないかっていう思わせる雰囲気と、
うん、
で、もしかしたらマリも、シンジの中に、ユイさんを見たから、最終的にシンジの隣にいることを選んだのかなっていうような解釈もちょっとできて。
あ
ちょっとまあ見れば見るほど、なんかこういろいろ想像が働くというか。
なるほど。
うん、
じゃあちょっと、僕、今日、たまたまゲーム配信してて、
うん、うん
エヴァのネタバレ僕全然 OK なんでコメントでしてくださいって言って寄せられたコメントをこれ本当なのかっていうのをちょっと皆さん聞いていいですか、
ね
うん、
なるほど。大丈夫ですよ。
まず、初号機に乗らないシンジ君のところでダチョウクラブさんが出てきて、じゃあ俺が乗りますっていつもの流れで初号機に乗るっていうのは本当ですか？
あ、これは嘘ですね。
その
時トイレ行ってたとかないですか？
あ、でも俺もやっぱ集中力欠けてたとこあったからな。ごめん、それちょっともう一回俺確かめに行くわ。
ね、お願いしますね。
うん、ごめんごめん。ちょっとそこは、うん、ああ、ちゃんと見てなかったかもな。
あと、
うん。
エヴァの前にコナンの劇場版の予告がありました。ネタバレですが、コナン君は新一です。これ本当ですか？
まあ噂レベルだけど俺も新一だと思うんだけどな。
なんで
その説はね、結構昔からありますけどね。
俺もほら、ダークウェブとか見てるからさ、深いところに、深いところに行ってるから、まあ、コナン新一イコールっていうのは、ダークウェブで語られてる説だけど、
ね。陰謀論とかと一緒ですもんね、だってね。
そうそうそうそう。そうそうそう。
あと、アスカ死んだよって、不意に言われたんですけど、本当ですか？
アスカは死んでないです。
なんだよ。じゃあ全部デマじゃねえかよ。
誰一人本当のとこ、本当のこと。
それはなんで最後だけちょっとほんまにありそうな感じの出したん
だよ。本当だよ。
アスカは死んでない。死んでないです。 助かってます。
なんだよ。じゃあ何も。
おそらくですけど。
俺何も知らない状況じゃん、じゃ
あ。あ、でもね、はい、一番最初に、マリが乗る、あれは8号機ベータっていう機体。これも冒頭で戦闘シーンがあるんですけれども、
うん。
立体起動装置使ってました。
え？
進撃の巨人の。
これは、それ嘘でしょ？
嘘に聞こえるかもしれないですけど、これ本当です。
嘘。
いや、これ見に行ってください。これ、俺もです。一本目では、そんな、なんか印象なかったんだけど、二本目見たときに、あれこれ、立体起動装置じゃんって、思ってしまった。いや、でもこれは、これ見たらそう思うよ。
これ、ダチョウさんのと同じデマでしょこれ。
これデマじゃないです、これは。
嘘だ。これは。
あとちょっとね、面白いシーンっていうか、これ別に多分ね、どっちなのかな、ギャグとしては作ってないとは思うんだけれども、度肝抜かれたのは、その、シンジとゲンドウが、その、まあ、エヴァの機体同士で戦うときに、ちょっとその、イメージの世界で戦うみたいなのがいっぱい出てきて、エヴァ2体が、ミサトさんの部屋で戦ったり、綾波の部屋で戦ったり、学校の教室で戦ったりするシーンがあって、それは見てると、あ、これはそういう、なんかこう、いろんな世界に、こう、なんていうかな、こう、意識を飛ばしながら戦ってるというか、そういうのでわかる
んだけど、ね。イメージの、はい。
そう、イメージの世界っていうのはわかるけども、はいはい、あまりに過ぎてちょっと笑いそうになりましたね。ロンギヌスの槍みたいなのをブーンってやったら、ミサトさんの部屋にあった、おびただしい数の酒瓶がバーンって跳ね上がった時はちょっと、ちょっと安藤さんこれ、笑わせにかかってないとかちょっと思ったりしましたけどね。いやいや、まあちょっとそんな感じでですね。
あ、
ちょっと今回は、はい。
いや、じゃあ、三平さん。
はい。
まあ、さっき レイ、が一番なんか好感度的には良かったっていう話したじゃないですか。うん、
はいはい。
でも、やっぱりこのラジオはやっぱりそのキャラクターのことを話すラジオなので、うん、はい、やはり最終的に、エヴァンゲリオン通して、一番っていうキャラは、一体誰なんですか、
うん、僕はシンジ君ですね。僕はシンジ君です。だから俺はもうずっと言ってたのよ。俺は本当ね、もう、はい、もうその二十何年前、その、
はい、
一番最初のテレビ版エヴァがね、
再放送でもない。
期待を裏切れようの意味が分かったわ。
いや、俺はもうとにかく、エヴァンゲリオンの最後は、テレビ版のオープニングの最後にあったシンジ君の笑顔。
はい、
笑顔、シンジ君の笑顔を見るために俺はエヴァを追っかけてたから。
うん、
今回、新エヴァンゲリオンはちゃんとシンジ君の笑顔がありましたから、
はい、
僕はもうそれを考えると、
はい、
もうエヴァンゲリオン、うん、エヴァンゲリオンとは何か、
はい、
シンジ君であると。シンジ君が笑顔であると。シンジ君が可愛いことであると。これは私はこれはこの二十四半世紀エヴァを追いかけて、やっぱりこ
う、ね、
最初に思ってた俺の考えは間違ってなかった、ブレなかったなっていう。
う
ん、
はい。
そうですか。
はい。
よかった
です。ありがとうございます。
はい。そんな感じで。
はい。
はい。みんなも、新エヴァ見に行こうね。はい。ということで、
はい。
B パートは、新エヴァンゲリオン劇場版を、たっぷりと語らせていただきました。はい。エンディングでーす。
はい。
はい。じゃあですね。ツイッター読んでいきましょう。
はい。
2020年版大の大冒険22話、朝アニメだからなのか、時代の流れなのか、レオナ姫の危ない見過ぎは、天使のレオタードになりましたが、どちらにせよ14歳でこれはエッチですね。
天使のレオタードにしたとてエロいやろ。
そう、とてね。これ画像でも見ましたけどね、エロかったですよ。
はい、ねえ。
うん。
僕も画像見ましたけど、めちゃめちゃエロいじゃないですか。
エロいですよ、これは。
危ない水着より下手したらエロいぐらいの。
うん、
確かにね、大の大冒険ってね、エロいんですよ。うん、
エロいよね。
エロい、これは。
もともと。
そもそも。
さあ、こちら、獣事変、 四季の王子、立丸昭雄、かっこ CV、石田明もアベンジャーズに入りそう。
入りそうだな。
最高な感じでしたからね。はい、ね。
候補だな。
これは候補ですよ。
うん。
さあ、こちら、雲ですが何か、結城葵さんのギャラ増えた方が良いに同意です。楽しく視聴していますが、裏側は大変そうですね。
大変そうだよ、ほん
とに。確かにあれは。うん。さあ、こちら、くじ引き企画は安定のおもろさなんだけど、セフレとかで嫁引いちゃったらどうするんだと今ふと思ったよ。いつも入ってるもんね。でもあのおじさんたち、嫁のことになると甘いからな、きっとすぐやり直すんだろうな。まあ、そりゃそうですね。
そりゃそうでしょ
う。どうだろうな、そうですね。俺はそのまま行っちゃうかも。
ね、寝取られ
寝取られ。
寝取られ。やっぱステージが高いな、
すごいな。
さあ、四つ葉と実況面白いっていうのをいただいてますね。
うん、ありがとうございます。
さあ、四つ葉と15巻トークは待たされた分じっくり読みたい派なので、しばし封印と。
うん、
あ、それなるほど。
うん、
この人もしかすると今週も封印してる可能性ありますか、ね、
そうですね。
まだ新エヴァ見てねって。
A パートの途中からですもんね。
そうそう。何してんだこいつらって。これちゃんとね、書いておきますから。B パートも、はい、あのネタバレしてるっての書いておきますから、は
い、
ちゃんと。
お願いします。
はい。そして、あ、二次祭名物漫画実況、四つ葉と最新刊。おじさん三人で30分以上、ただ漫画読んでるのに面白い。16巻が出るまでお三方が健康で番組が続きますよ。いや、ほんとですよ。
また3年
そう。俺50だからね、多分。16巻の時。さあ、あ、土井さん、四つ葉が女の子になるのを、はい、残念ながらない、残念がらないでって書いてます
ね。まあまあね、嬉しい気持ちもあるんですよ。
おもろかったな
あれでしょ、なんか娘が嫁に行ってしまう、う
ん。なんかそんな感じも。
みたいなことでしょ、
うん、そうそうそう。誰かが四つ葉をエロい目で見るのも嫌だしな
って。いや、それあったじゃない。あったじゃない。この三人で言うと。
そんなだったら俺でしょ。
そうそう、この三人で言うと。一番そこに近いのはあなたです。さ、二次祭アニメ実況、幸福グラフィティさんは、うん、最近では珍しくなったシャフドの首の角度とか、演出型なところとか、うん、いろいろ懐かしくなりますね。オムライスが食べたくなりすぎて、うん、ウーバーイーツに電話しそうになりました。飯テロアニメですと。
飯テロだよ、ほんとあれ。
ねえ、あれは確かに。
ねあれはね、そして、ツッコミどころもいっぱいですからね。実況がちょうどよかった。ま
あ、さあ、そして、あ、
はい。
藤原の YouTube チャンネルで、藤原さんの、吉本、藤原さんの
YouTube チャン、ね、藤原超合金ですね。
ああ。はいはい。で、そちらでですね、バイオレットエヴァーガーデンの第10話を鑑賞するという、二次祭アニメ実況と同じような企画やってる、うん、す
ご
い。
やってた。
そうなんだ。
どっちが早く泣いちゃうかっていう。
ああ、なるほどね。
二人とも涙もろいんで。
うん、原西さんは、お子さんの影響でプリキュア見たりしてたから、
原西さん、プリキュア出てましたもん、ええ、だって。
そうそう、出てたよね。うん。
だから
結構、
はい、その藤原超合金の中でも過去の企画で、その、当時の変身ポーズをまだできるのかみたいな企画とか。うん、
だって、いいともでやってたよ、プリキュアのポーズ。テレフォンショッキング出たとき。おう。だから原西さん結構、だからアニメ体制ありそうだけどね。なんか子供と一緒に見てる中で。
うん。
さあ、ということでですね、以上になります。
はい。
じゃあ告知いきますね。はい。
はい。
4月16日金曜日、20時から生配信やります。二次元最大者の夜、はい、ライブストリームボリューム7。こちらはですね、ページは、もう間もなくできるかなという感じなのでですね、ページができましたらですね、ツイッターの方で告知しますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
投げ銭もよろしくお願いしますね。
お願いします。
はい。そして5月16日日曜日は阿佐ヶ谷ロフトウェイでライブ二次元最大者の夜の、井戸端会議、これ第2回、開催されます、
はい。
今回のテーマは3人の最近ハマってるあれこれ。まあ、会場12時半、開演13時、配信は13時半から、で終了が15時半となっております。配信1500円、はい、来場2000円で、配信の期間は5月30日日曜日の、23時59分まで。で、来場者にも視聴 URL が送付されますので、はい、まあ、会場来れなくても、配信のチケット買っていただけるところはアーカイブで、まあ、期間内ならいつでも見れますんで、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、あとはアニメ実況のチャンネル登録もよろしくお願いします。
ぜひ。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー層を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
はい。そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、嫁よ、俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中、質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そして、生配信も近いので、ノート投げ銭は随時受付中ですので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第272回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。ヘルツ
でした。はい、OK でーす。
い
い。いやいやいやいや。
じゃあ、これでようやく言えば、もう終わったってことなんですかね。
うん、でも、もう、これ完結だな。まあ、今後ね、もしかしたらそういうスピンオフみたいのが出ないとも限らないけれども、多分本編としてはもうこれでって感じはありますけどね。うん。
羨ましいな。ガルパン終わる気配しねえんだよ。
いや、でも、あれ最終章の
今ね、次が3。
3。
もうすぐ3。
それで終
わる 6。
だからもう完全に2期ですね。だから。
そっか。
1時間ずつで6本なんで。
ああ。でもね、ガルパンはまだほら、25年。立ってないからね。
いや、そんなに待ってないよ。死ぬよ、俺。
今は四半世紀待ったから。
そうですよね。確かに。
羨ましいですね。完走できたの、羨ましい。
エヴァ完結するまでには、一回くらい売れると思ったけど、そうでもなかったな。
ガルパンまでに売れましょう。
ね。